アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2626回1月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは50万円もらったら貯金せずに何を買うです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先週の配信ではアップル製品は買わないと言いましたが、アップルの株は買おうかなと思っています。収録時の価格だとだいたい13か14株ぐらい買えそうですが、もっと値上がりするでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 MacBook Pro と言いたいところなんですけど、投資に本格的にトライしてみたいと思います。細々と株主優待狙いとかふるさと納税とかやってるんですけど、まだ NISA すら取り組めていない三浦です。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。アップルリンケージにあった記事です。アップル iOS 18.2.1 iPadOS 18.2.1 をリリースという記事が出ていました。まあマイナーアップデートがあったというニュースですが、重要なバグ修正が含まれていますということで、それ以外が書かれていないので調べる必要があるじゃないか。ちょっと待ってくれ。アップルのページにさえこのアップデートには重要なバグ修正が含まれて全てのユーザーに推奨されますしか書いてないので
書いてないですね。
まあバグ修正のために皆さんアップデートしましょう。前の 18.2 になった時は言うてもメジャーアップデートやったから、いろいろねボイスメモとかカメラとかね、いろんなあったんですけど、ないです。ないですっていうか、前のアップデートです、ね。なんか不具合とか最近ないですか ?18.2 とかな、使ってて。
私は特にないですね。なんかちょっとあったような気もするんです。あ、そうそうそう。音関係でちょっと不具合というか、iPhone でアラーム鳴らしてるんですけど、毎朝。はい、アラームが最初の1秒未満、0. 何秒かしか鳴らない。
はい、はい。
っていうのありましたね。で、すぐ止まる。で、それは、アラームだけではなくて、いろんな通知音、普段音消してるんですけど、はい、試しの音出したままにしてたら、通知音も一瞬になってもう止まってしまうっていうのが続いたので、それは再起動したら治りましたね。
そういう、なんか選手も言ってましたね、それ。今聞いてて思い出しましたよ。なんかそれ聞いたことあるなんで。
いや、言ってないですよ。
ほんまに、なんかそんな話、ハルさんの口から言ってんの聞いた覚えあんねんけど。
多分言ってないと思います。
ほんまに？
はい。
その目覚ましの時、一瞬音鳴って、あと消えて出るいう話を。ちゃうかな。でね、ちょうどまあ、iPhone のアラームの件、新ネットジャパンの方にも出てまして、iPhone のアラームが何時間も遅れて鳴るバグ、一部ユーザーが報告という記事でして、ハルさんが言ってる症状とはちょっとだけ違いますが、同じアラームというところなんで、レディットっていうね、アメリカの掲示板で言われてた話ですけど、10時30分に目覚めるためにセットしたアラームが12時42分になったという。これはちょっと全然飽きませんね。はい。時間合ってないと。こうした iPhone のアラームの不具合は2010年や2019年にも報告が過去にあったと。記事を書いた方は長年もうベッドの横に iPhone をね、置いてアラームとして使ってますが、そういったことはまだないと、一回もないと言ってるんですね。ハルさんも今再起動したら治ってたっていう話なんですけど、なんかアラーム別にお知らせするようなアプリとか使ってるのはないんですかね。
あ、私はもう iPhone の普通の標準のアラームしか使ってない
ですね。だけなんですか。私の場合はアラーム休憩室で寝てる時に鳴ると周りの人に迷惑やから、あの、振動するだけの設定してないけど、振動せえへん。もうちょっと寝過ごすとこやったら危ない危ない。
やばかった。
そうそうそうそう。うん、いつも休憩の時に寝てて、10分ぐらい寝ようって、こう寝ると、10分せんうちに目覚めるんですけど、
うん、
でも起きた時に、自分の中で1時間ぐらい寝たような印象があるんですよ、いつも。 へー。寝すぎた。もう絶対これもで休憩終わってるってパッと見たら、あ、じゃあまだ10分しか経ってないわっていうのがしょっちゅうあるんですけどね。
へ
ー。まあまあ、横になってんじゃなくて、椅子に座って寝てるからね、あんまりさら、長々とね、ぐっすりは寝れないですけどね。そうですか。18.2.1、結構バグ取れてるらしいですから、そこで、もうちょっと治る可能性もあるんで、ぜひ皆さんアップデートしてみてください。言ったらあかんないけど、もっとひどなったらどうしようっていう。
まあ、ね、ありますよね。
そうそうそう。
うん、
同じ不具合でも、新型 Mac でもあるにはあります。ソフトアンテナにあった記事で、人気の M4 Mac mini で USB-C 接続が不安定になる問題が報告という記事が出ていました。M4 Mac mini、今一番人気とね、言われてますよ。
うん、
レディット、先のアメリカの掲示板、ここで話題のユーザーさん、ジャッカル04という方。USB-C キーボードを使ってるんですが、断続的に接続が切れてしまい、接続を解除して接続し直す必要がありますと。他の Mac でやってるとそういうことはなくて、M4 Mac mini だけそういうことが起きるということを書いてる方がいました。他のユーザーも USB3 で接続するドックを使用した際も同様の問題が発生したというのも挙げられてるそうなんで、うん、ちょっと USB 周り何か不具合があるっぽいですね。この辺はでも OS で十分解消されるような気もしますけど、か、たまたま不具合のあるボードに当たってしまってるか。
うん、
その場合は Apple に言って、今やったら保証ないでしょうから、ね、うん、修理なり交換なりしてもらう方がよろしいかと思いますけどね。
うん、
このね、ポート周りって本当に判断しにくいですよね、でも。どうですか皆さん、M4 Mac mini に対する気持ちはこれで揺らぎましたか、うん、揺らぎませんか。
いやー、揺らがないですよ。
揺らがないですか。はい。
本当に変えて、同じような症状出たらギャーギャー言ってるかもしれませんけど、
はいはい、
自分にはまだそれを言う権利も発生してないので、はい、でも欲しいのは欲しいですね。
アップルストアで買うつもりですか。
そうです、そうです。
オンラインで、お店行って。
オンラインで。
ないんで。
はい、Mac mini は、まだ遠いと思います。買うのは。その前に iPad Air。
iPad Air。
先なので。はい。はい。先なので。
ペンシル買ってしまいました。
ペンシル買ったけど使い道ないので、早くそれを解消しないと。はい。
Apple 製品ではないんですが、過去に番組でも紹介したことがあったと思います。Apple Channel さんの記事で、アンカージャパン、Apple の探す機能に対応した充電式のカード型紛失防止トラッカー、ユーヒースマートトラックカード E30 が、一部磁気カードへの不具合を誘発する可能性があるとして、自主回収を発表。という記事が出ていました。アンカージャパンさんも、いろんなメーカーさんがね、今回のエアタグに準拠するような形で、名刺ぐらいの形、カード型の紛失防止トラッカーへの出してますが、アンカージャパンさんの製品の場合、一部磁気カードへの不具合を誘発する。一瞬まあ、お財布とか入れてるとなるっていうことでしょうね。可能性があるので、自主回収すると発表しているそうです。同社のカスタマーサポートからの報告のページが上がってました。多分これ、ユーザーさんからそういう意見があったんじゃないですかね。こう消えたとか。
そうでしょうね。
現在のところ、消費者庁のリコール情報には掲載されていないようですと記事にはありました。
この記事を見て、私のエアタグ1個電池変えないといけないのを
思い出
しました。結構変えてくださいってメッセージ出てから。
うん、ああ、やばい。やばい。大事な時に。
彼はそう言ってました。
危ない、ね。
バイゴにしかつけてないから、財布とくだけどっか行ってない時にエアタグ入れときゃよかったって何回も思ってるのに、やっぱりまだ財布には入れないんですよね。
うんうんうんうん、
これエアタグの電池って残量が出なくなったんですよね。
え、ほんまに？
うん、そうなんですよ。どっかのアップデートで、だいぶ前ですけど、
はいはい、
昔、エアタグが出た時は、残り何パーセントとか出たと思うんですけど、
何パーセントとか言うって警告したところで、まだいけるまだいけるで引っ張るから、もうドストレートに何も連絡せんといきなりもう早く電池変えてくださいってやった方が、効果あると考えたんですかね。
そうそう。何パーセントって出てたのか、そのアイコンで出てたのか、ちょっと忘れましたけど、
はいはい、
今は充電がまだ余裕があったら何にも出ないんですね。
うん、充電というか、あれ CR2032。
そうそうそう、充電じゃないですね。うん、バッテリー容量が、うん。で、ある程度一定の以下になるとメッセージが出て、うん、バッテリー残量低下、うん。一部の機能が使用できませんって書いてありますね。
うん、
あ、
多分1ヶ月ぐらい経ってますね。
もう急いで変えましょう。
ハルさんも実際なくしたことはないんですか？
今んとこそのエアタグのおかげでっていうのはないですね。
うん、
なくしたことはあるんですけど、
はい、
ついこの間、ホチミンの住んでるマンションの地下の外国の駐輪場の出入りするためのカードをなくしました。
ほら。
どこ探しても出てこない。
それは難儀ですね。あれでしょ、バイクがゲート通る時のやつじゃん、
その。そう、その時に。
私もそんなのあるある。
カードをこうピッとかざすんですけど、うん、それをなくしました。
ああ。
私もその手のカードを iPhone のケースに入れてたんですよ。
はい。
で、iPhone の扉あるタイプ、あの、蓋があるタイプなんで、で、内側に入れてたんやけど、
うん、
マグセーフに近いからかな。そうか、あの、扉をちょっとね、磁石で吸い付けるようになってるんで、それ。で、それでやられたんやと思うけど、そこに入れててカードが壊れてもう使えなくなるような、2回ぐらい今まであって。
そういうカードも iPhone に入ったら便利なんですけど、入らないのかな。あの、ウォレットアプリで。
入るタイプのものもあるみたいです、ね。
あ、そうですか。
だから、もともとハード的に P っていうちっちゃい部品、はい、部品みたいな鍵で配られて、その後、はい、例えば私が知ってるところは任意でやってもいいですよと。アプリは公開してますと。それをやると、ハードの方がもう使えなくなって、もう全部 iPhone 側に移行してくださいっていうものがあるのは知ってますね。
スイカもそうなんですよね。
あ、そう。
物理的なスイカは iPhone に読み
込む。はい、そうですね。
物理的なスイカが使えなくなるんですよね。
吸い取られる感じですね。
ハルさんは、ヤマハの PG-1 を、まあ、違う駐輪場がなんか入れてるわけで、はいはいはい、ヘルメットとかどうしてるんですか？部屋に持って帰ってるんですか？
ヘルメットは一応持って帰ってます。
あ、そうですか。その付けたりしない。
一応 PG-1 に。
付けたりね、できますよね。
ホルダーは買って付けてるんですけど。
はい。
念のためヘルメットは持って入るようにしてますね。
家の前のコンビニに昔バイク止めて、でヘルメットとグラブをミラーにかけて買い物してきたんですね。もうほんまにちょっとしかやったから1分か2分で終わって出てきたら、もうヘルメットとグラブなくなってた。まだ1分ぐらいしか経ってないから、周り見たら絶対まだおるんちゃうかと思うんだけど、誰もおれへんね、まだ。もう腹立つと思ってね、その時は。グローブぐらいまでやったらまだ我慢だけど、ヘルメットはね、ちょっとやっぱりお値段するので、まあそれでもまだ懲りずに、やっぱりコンビニある時はかけて、そうしたらいいんだけどね。あかんね、なんか。だから今スーパーカブにあの、後ろ箱つけてるので、その中で直すことが多いです。
ロックできるんですか、ちゃんと。
できるけどして、
ああ
白よって感じですけど。はいはい、ね、まあ、春さんもそのうちボックスつけるんでしょ。
ボックスはちょっと、あんまり好きじゃないんですよね、あのボックスついてる感じが。
あ、そう？
うん。
便利ですよ。
いや、
うん、めちゃめちゃ便利ですよ。
便利だなと思うんですけどね。うん、
ちょっと買い物してもいちいちどっかくくったり、背負らんでもいいですよ。
そうなんで、その何にも入れるところはないんで。
レインコートも入れておいたらそのままでいつでも出せますよ。
レインコートが入る程度のサイドバックはつけました。でもレインコート入れたらもういっぱいなんですよ。
でもほら、ブーツも入れときたいでしょ。どんどん駆けつける。でも、三浦さん、自転車いいとき言うてはって、
うんうん、
はい、まあ、なんか大会で出るとかね、言うてはって、はい、普段にその、ちょっと自転車で回ってくるのは何もないんですか？
ヘルメット被るかってこと？
ヘルメット被るぐらいの何かこう気合い入れてこう自転車回ってくるみたいなことはない
です。ああ、はないですね。ただ普段ちょろっとその辺自転車で移動するときもヘルメット私はもうしてますけどね。
はいはいはい。
いいですけどね今。でも私はもうしています、うん、まあね。
はいはい。
ヘルメットは山村さんのみたいにちょっとコンビニで止めたときも手持ちしてます。
あ、あの、自転車のはそのすごく被るやつじゃなくて乗せるタイプのやつが多いから。
う
ん、
そうそうそう。
まあ軽いからね。あれやっぱ汗かくから風通しを優先してますもんね。
そうですね。穴開いてますよね。
ね。
ヘルメットの自転車ですよね。
はい。
任意ではなくて。
はい。もう何でしたっけ？
努力義務ですね。
あ、そうか。努力義務というのか。
そうですね。
そうか、そうか。
には。
任意と努力義務ってなんか。
だから任意やと別につけてなくても、それは任意だから別にいいでしょうなんだけど、
はい。
努力義務やと努力しなさいよって言われてしまう可能性があるという。
ちょっと強制力って感じか。
そうそう、ね、
なあ、なるほど。
でもまあヘルメットかぶらんと後ろにくくってるとか持ってるとかやったら、あるのにかぶらないのかって言われてしまう可能
性が。ああ、そういうことなんですね。
もうそのまま書いてます、条文は。道路交通法の63条の11第1項。自転車の運転者は乗車用ヘルメットを被るよう努めなければならない。
うん、
だからまあ罰則とかはないんですけども、
うんうんうん、
努力義務として規定はされてます。
うん、ヘルメットもね、クタクタなってきて、 捨てたいんやけど、うん、ゴミの日にヘルメット持って帰ってもらえないんですよ。なんてか知らんけど。だから、うち古いヘルメットが溜まってしまってて困ってるの。硬いからなかなかバラバラにできへんし。
だからね、粗大ゴミになるんですかね。
で、粗大ゴミね、近所の焼却場持って行ったら、バイク用品は一切ダメって言われる。なんでか知らんけど。いや、プラスチックですよ、これとかいう、うん、バイクのね、サイドカバーの、うん。ダメです。バイク用のは一切ダメです。で、一回黙って持って行ったらね、バイク用って言わんと。うん、バイク用ですよねって言われた。
さすがですね。
さすがに毎日見てるから分かるんやな、この人。絶対ダメって言われんの。あ、それはいろいろ油とかね、付着してるのを捨てられたら困るとかいうのもあるんかもしれんけど。うん、まあ。で、ヘルメットやでっていうのはダメですって。受け取ってもらえなかった。はい、
今、なんか、大阪市を見る、のホームページ見ると、はい、ヘルメット最大の辺、または直径が30センチを超えるものは粗大ゴミ。30センチを超えなければ、普通ゴミのようですね。
30センチは優に超えますわ。そんな無理ですよ。
30センチは超えます
かね。人間の頭守るやつやから。
大阪市は一応それで処分はできるみたいですね。
この間、アップルのサイト見てたら、急に新型コンピューター、えらいレトロなモデル出すんやな、これ何って、ひょっとしたらホームポッドにスクリーンがつくとかいう噂があるけど、あれがもう出たんかとか思ったんですよ。それは、アップ TV プラスのドラマの、ハルさんが大好きなセベランスに登場するコンピューターの写真やって。
はい、はい。
こんなん新製品と間違いやろと思って、製品のページのついでに入れてくんねん、これを。それアメリカのアップルのページだったけどね。日本の方の JP の方のページ見たらちゃんと片側でセベランスって書いて登場人物の顔写真のやってて、アメリカと日本でこんなに同じ広告やんでも違うんやなって見てたんです。ハルさんはこの写真見てドラマの中出てるって分かりました？は
い、分かりますね。
ああ、こういう感じなんだ。
これ何？ルモンって読むの？ L-U-M-O-N って。
ルーモン。
ルーモンっていうのがそのセベランス導入する会社の名前？
会社の名前ですね。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、その出勤した人たちはその会社でこういうちょっとレトロチックなパソコンの前に座るわけですか？
そうですね。
アップル2とも言わないけど、グリーンモニターでね、キーボードもなんか昔の端っこ、左と右の端っこのキーが割と でかい感じで、
はいはい
はい、マウスは一応ついてますね。
そうですね。これでよくわからない作業をするんですよ。
よくわからない作業で。
数字がたくさん出てきて、
はい、
それをクリックしてうまくいくと、はい、この数字が箱の中に格納されて、はい、それで成功するみたいな。
ゲームやってんじゃん、それ。
ゲームではないんですよね。シーズン1ではそれを何のためにやってるかっていうのがちょっとはっきりしなかったと思うんですけど、はいはい、今私そのシーズン2が始まるまでにシーズン1を復習しようと思って見てたんですけど、まだ見切れてないんですよ。見切れてないのに先週金曜日からシーズン2が始まってしまいました。
は
い、
このね、まあセベランスのコンピューターが出てきたってことはドラマがね、2が始まりますよっていう告知であるわけです。
うんうんうん、
マニアのページ見てたら、この形とはまた別の同じようなデザインのコンピューターの写真があったんですけど、何種類かあるんですか？
何種類かありますね、確か。
なんかシャレでええから、こんなんちょっと売ったらええのにね。売れそうですよね、これ。やらないかな。
売り物では多分ないと思うんですけど、実は X で、ひとさんさんが教えてくれたんですけど、
はいはい、
ウェブ上でこれを実際できるサイトが。
あ、それはね、今日も iPhone で私やってましたわ。
はい。
ルーモン .com よとして。
ルーモン -industries.com ですね、
はい。確かにあのモニター上の同じような数字並んでるページが出てきますね。数字がちょっとこうぐにゅぐにゅぐにゅと揺れてんねんけど。
そうです、そうです、う
ん。揺れてるやつを狙うといいの？
ただ、うまく成功しないと、この NOP っていうエトロピーで、ね、はい、出てくるんですよね。私まだ成功したことはないですね。
はい。片っ端から適当にこうやっていったらいつか当たるんちゃいます
か？いつか当たると思いますね。ドラマではこういうのずっとやってると、はい、なんかいつの間にかこうコツをつかんで、できるようになるみたいですね。
はい、で、もうあれですか？普段の私ではなくなるってこと？
あ、いや、そうじゃないですね。それはまた違いますね。
あ、そうじゃない。ドラマの通りになるのかなと思う。
これ見てやってたらですか？
やってたらやってたら。
だからですね、人格が変わったら面白いですけどね。
セベランス自体はまた2シーズンってことは、まあ、10話か12話ぐらいやるわけでしょ？
そうでしょうね。何話、うん、何話だろう。
ネットフリックスの方が最近はやっぱりまだ押してきてますよね。
ああ、そうなんですか。
職場にこういうネット関係とか、ストリーミングサービスとかめちゃくちゃ疎い人がいるんですよ。
はいはい、
DVD の再生でさえおぼつかないんですよ。
あらま、はいはいはい。
っていう人も、だって DVD 裏返し入れてていつまでも再生せえへんって言ってた人
だ。そりゃそうだ、壊れる。
で、その人でさえ最近ネットフリックス入ったって言ってて。え、なんで言ったらもうどうしても見たかったから。もういろんな人電話かけまくって入ってん。まあまあね。
地面師を見たいんですけどね。まだ見れてない。地面師。
地面師。
地面師。ああ、ドラマね。
ドラマ。
あれはテレビではやってないんですか？
あれもネットフリックス違いましたっけ、
ね、
地面、あ、それか地面師たちですね。
地面師たち。
そう、話題にはなんねんけどね、どこでやってるんやろうっていつも思ってたんですよ。うん、
ネットフリックスですね。
はあ、昔から大ファンのウォレスとグルミットっていうクレイアニメーションの最新作が出るんですよ。あ、はいはい、うん、あ、ね、出ると思ったら、うん、ネットフレックスでした、うん。やられた。一般公開しないのかなと思って、うん。わかんないけどね。
アードマンやと、うん、後で DVD になる可能性あると思います、
ね。
まあ、
そうですよね。うん、だからまあ、それでもいいかなとは思ってます。
ネットフリックス日本語声は当てるんですか？当たってるんですか？
金ちゃんではないみたいです。
金ちゃんじゃないのか。
はい。僕も声は違う雰囲気でした。はいはいはい。違う人でしたね。はい。
仕返しなんて怖くないっていう。
そう。前の作品に出てきた敵、うん。敵がまた襲ってくるって感じですね。はい、仕返ししてくるという感じです。はい。はいはいはい、
クレイアニメーション好きですね。
犬好きだしね、私。あと。
ああ、そうかそうか。
発明家なんですよね、ウォレスは。そうですね。そういうなんかギミック効いたロボットみたいなものも出てくるので、うん、まあそういうのも、はいはい、まあもともと SE とかなので大好きですし、うん、はいはい、いいです、この作品は。
先日のコメントをお読みいただきありがとうございます。神奈川県川崎市在住、ホンダフォルツァ乗りの川崎フォルツァと申します。RSS 配信に問題がない旨承知しました。その後少し遅延はあるものの、ポッドキャスト配信されてますので、一時的な不具合だったのかなと思います。ありがとうございます。番組で読まれると思ってなかったので、名前の由来を書いておらず失礼しました。おっしゃる通り、川崎とホンダの言葉遊びでつけています。アップルの話題じゃなくて申し訳ありません。これからもご健康で末永く配信いただけることをお祈りしております。と、川崎フォルツァさんからコメントいただいてました。ええ、やっぱりね。
正解でしたね。
でしたね。うんうん、はい。ポッドキャスト落ちてけえへんいう話をね、うん、いただいてたんですけど、まあでもちゃんと出してますんでね、聞いていただけてるかなと思いますが、コメント書くまで書いて、さあ名前のとこどうしようかなってこう考えたんでしょうね、きっと。
書こうとされたんですかね。
私はあんまりそういうどっかのブログにコメント書いてないけど、だいたいでも山村って書いてるかな、あんまり考えないから、うん、書いてしまうんですけど。
はい、あの、あれは。
超伝道？
そうそうそう。
あれはミクシーだけでやる。
ミクシー2、
あれもね、書き間違ってんねん、あれ。ほんまはね。
あ、そうなの？
昔ほら、超伝導って流行ったじゃないですか、その研究するので、
うんうん。
あれって超える電気の導くなのか、うん、私のミクシー2は超える電動詞の電になって。
ああ。
そうそう。
まあ、全然気にしなかったけど、そうなの。
で、書き間違ってて、直そうかな思ったけど、これはこれでおもろいから、こんなことこうかなと。フジャファを電動するやつみたいなこと。
確かに確かに。
うん、うん、ええかなと思ってね。ハルさんはそもそもですけど、なんでハルっていう名前にしたんですか、はい、
本名の下の部分、下半分ですね。
ああ、はい。
はい、はい。
まさひこはるさんとかそういう名前なんですか？
そうそうそう。
そんなないよ。
10年以上前に初めてツイッターでアカウントを作るときに、
はい、
最初は完全本名で作ったんですよ。
はいはい。
で、しばらくやってたんですけど、なんかやっぱり本名、まあ仕事柄っていうのもあって、仕事のなんか業務に関係することもつぶやいたりしてたので、ちょっとやっぱり本名あかんかなと思って、そのアカウントは、その時何も考えず削除してしまって、アカウントを。
はいはい、
で、春で作り直したんですね。半年ぐらい本名でやってましたかね。
春休戦とかにしたいんかな。
ああ、それ、その作った時は、はいはい、その発想なかったですね。春でやり始めてしばらく経った時に、まあいろいろフォロワーさんフォローする人も増えて、ツイッター上でやり取りが増えたんですけど、しばらくなんか私が女性説っていうのが、フォロワーさんの間で広まった。なんかの表紙に私が男性であることがわかるツイートをした時に、何人かのフォロワーさんから一斉に男やったんですかみたいな感じで、メンションが来たというのがね、ありました。ツイッター ター用のアイコンを作ってくれるサイトがあったんですけど、はい、そこでアイコン作ったんですけど、うんうん、見てみればちょっと可愛い感じのアイコンではありましたね。
あ、そうですね。三浦さんは番組では三浦さんと名乗ってますけど、
はいはい、
エクスの方で小細工とかいろいろね。あれ小細工はどっから来てるんですか？
小細工はちょっとアカウントホームページみたいなの作るときにドメイン取りたいなと思ったんですよね。その時にドメイン名どうしようかなと思った時に、はい、まあいろいろ大したことできないけど小細工していろいろ楽しいことやりたいなというふうなキーワードがふと思い浮かんだので、それをアカウントというかドメイン名に登録したんですね。でそれを他のツイッターのアカウントとかでも使うようになったということですかね。はい、
だいぶ早いうちにツイッター入ったんで、
うん、
もう取り放題だったんですよね。
昔はそうでしょうね。はいはいはい、そう
だからサントリーとウルトラマンとかね、
あーへー、
いろいろ撮ったんですよ。はい、そしたらオーストラリアの方でなんかそういう有名なプロ、あれだかな、そういうなんか有名な人のをオーストラリアの裁判で、誰もが知ってるそんな有名なのを個人がネット独占してね、で譲れ言うて売るというのはそれはいけないっていう、返上しなさいっていう裁判の結果が出たんですよ。それ見てビビって、あ、こんなん持ってたらあかんわ、全部返した。名前変えたんです
よ。あ、そうなんだ。
うん、だから、サントリーさんは私に感謝するかと思うんですよ。最初は私が登録したんですよ、あれは。サントリーし、ね。
そうなんだ。
サントリー、アットマークサントリーさんとね。
巻き上げ
とかね、他にもいろいろメーカーさんもと思って置いとけばよかった。
本当本当。
ほんまに。だからひょっとしたら頑張ったら、はい、アットマークアップル取れたかわかんないです。
うん、ああ、その時ね。
うん、まあ多分言われたと思うけどね。
うん、アカウント打ってくれって話が出てきた。
それ以降、うん、SNS が始まったら、井の一番に山村取りに行くんですよ。だからいつも。
まあなるほど、なるほど。
何でも大体山村すぐとインスタグラムを撮ったし、
はいはいはい、
何でも大体みんなね。はい、その上で川崎フォルズタさん、ありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは、ここが変だよアップル製品。どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるの？とか、アップルストアの新店舗の噂は本当なの？とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時から、Zoom を使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月23日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。